辛い時でも同じ辛い思いをしている人を助けていこうって思っていくと、はい、自分も一緒に元気になれる。
皆さんご機嫌いかがですか？川島愛です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は今仕事や学校生活で孤独を感じている人、様々な試練に遭遇し生きる希望を見失いつつある人に寄り添い、明日への扉を開けていこうという番組です。今回はタレントの林家まる子さんにお越しいただきました。まる子さん、今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速林家まる子さんのプロフィールをご紹介します。東京都武蔵野市のご出身です。両親ともに初代林家三平師匠の弟子で、林家ライスカレー子とのコンビ名で夫婦漫才をされていました。はい、まる子さんはその後を継ぎ漫談の道に進まれます。その傍らテレビではリポーターやキャスターとして活躍をされています。また茨城観光大使、日光観光大使に就任されます。2018年からはお母様と親子漫才林家まる子カレー子を結成。環境、福祉、防災、食品ロスなどをテーマに親子漫才を展開されていらっしゃいます。まる子さん、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、はい、まる子さんのその漫才への道を歩まれたきっかけっていうのをぜひお伺いしたいなと思っているんですけども。
そうですか、ありがとうございます。じゃあ私のちょっと自己紹介を、はい、今から3時間半ぐらいさせていただいてもよろしいでしょうか。
ちょっと長いですね。
ちょっと長いですか。
この番組30分なので。
なるほど。じゃあちょっと短めに自己紹介、
はい、だいぶ短めになりますけど
させていただいて
すみません。
はい、両親が林家ライスカレー子という初代林家三平の弟子なんですね。はいはい、お父さんがライスさんでお母さんがカレー子さんという、はい、すんごいふざけた名前の両親のところに生まれてきたんで、はい、小さい頃つけられたあだ名が福神漬けちゃんだったんですね。はい、弟はラッキョくんって、はい、はい、呼ばれてて、本当に両親は漫才師で弟は曲芸師なんですね。はい、
そうなんですか。
そうなんです。
弟さんも
そう、同じ林家一門で、はい、傘の上でマスとか回す曲芸ですね。はい、で私は漫談とか漫才とか、リポーターとか、
はい、
で林家一門って30人弟子がいるんですけれども、はい、我が家は4人とも林家一門で、もともと私アイドル目指してて、
あ、
松田聖子さんが、はい、大好きだったんで、はい、高校生の時はサンミュージックプロダクションっていうところにね、はい、いたんです。
所属
されて。
なるほど。じゃあアイドルのなんというかその歌のレッスンとかそういうのも受けながら、
ダンスと演技の勉強もして、
そうなんですね、
結果お笑いやりたいですって高校の時に言ったら、はい、その時の相沢社長が、はい、うちはアイドルの事務所だからお笑いの育て方も売り方もわからないよって言われて、そうですよねって話で、はい、でご両親が林家一門にいるんだったら林家一門に行った方がいいと思うよってことで、
はい
はい、円満に卒業させていただいて。
円満に
円満に。
なるほど、はい、ってことは林家一門に入門され、はい、でも入門するまではその、
うん、
弟子の修行期間みたいなの
もあるんですか。うち弟子っていうのがあって21から、はい、1年半ぐらい海老名家というね、はい、林家一門の宗家のお師匠さんの家に
指示して、
はい、指示して。
なるほど、
はい、私の師匠は海老名佳代子という初代林家三平のおかみさんに指示したので、なので私落語家ではないっていうね。
そこで修行期間があってお父さんお母様のところに入門。
そこからまた話が長いんですけど、
はい、
その、うち弟子時代があって、
はい、
で、その私は本当に珍しく修行中にNHK のレギュラーが決まっちゃったんですよね。なんかたまたま、
はい、
そうでリポーターが決まっちゃって、
はい、
で入門してもうすぐ修行しながらお仕事も始まっちゃって、ありがたかったんですけどね、
はい、
で修行終わってもずっとリポーターがポンポコポンポコなんか続いて早30年続いてるんですけど、
はい、
なので何でしょうね、 両親のもとに入門というよりかは海老名佳代子の弟子のまんまずっと続いて、
そうなんですね。
でその師匠が去年の12月24日に旅立たれて、はい、そうなんです。でうちの海老名佳代子はあの東京大空襲で家族6人亡くした戦災孤児で、
そう
ずっとね平和の講演会とかやってらしたんですけど、あの後継ぎなさいって託されたので、
はい
はい、あの今年の東京大空襲の日からその東京大空襲の朗読劇を始めて、この間3月11日の日に元欅坂46の長濱ねるさんを、はいはい、あの読み手としてお迎えさせてもらって師匠の、後を継ぐ東京大空襲の朗読劇っていうのをスタートさせたって感じですかね。そうなんですか。
じゃあそれはもう今後もずっと続いていきそうな大切なものになっていきそうですね。
そうなんです、そうなんです。
その最近は、親子漫才ですかね、
うん、そうなんです。
お母様のカレー子さんとともに、はい、あの社会的なテーマを題材に展開されてるとお聞きしたんですけど、こちらはどんな内容なんですかね。
そうですね、あの父の林家ライス、母の林家カレー子で、
はい、
エコロジー漫才、まあ、そうそう環境漫才っていうのを30年やってたんですね。
そうなんですね。
そうなんですよ。30数年前って、はい、環境問題の彼女もなくって、エコロジーだかエロジジーだかわからないみたいなそう
なるほど
時代だったんですよ。エコロジー何それみたいな、はい。で、まあ、父が8年前に旅立って亡くなったので、
はい、
林家ライスカレー粉でできなくなって、じゃあまるちゃんと一緒にやりますかっていうんで、
はい、
環境漫才っていうのをまる子カレー粉でやり始めたんだけど、やっぱりこう両親の時からアップデートしないといけないんで、
はい、
じゃあ環境と防災ってすごいつながってるんですね。やっぱ環境破壊でなんだろう気候変動が起きて豪雨とか、
はい、
で水害とかにつながってたりして、でつながってるんで、じゃあ防災士を取ろうとなって、私が防災士取って、母も防災士取って、まあ、近所からは2人合わせて防とした祭司なんて言われてるんですけれども
防とした祭司、
防災士ね、
はい、
そうで2人で防災漫才、防災環境漫才っていうのを始めて、
はい、
あの早っ8年目って感じ。
そうなんですね、うんうんうん、じゃあ最近はお母様と一緒に回ってその芸を披露されることが多いんですかね。
そうそう、でなんか大人向けもあるんですけれども、
はい、
台東区はすごい環境問題にすごく力入れてて、はい、小学校4年生で、
はい、
あの必ずなんだろうゴミについてものすごく力入れてやるんですけど、ライスカレー粉で20年小学校4年生の学年回ってて、父が亡くなったんで、はい、今度はまるちゃんカレー粉ちゃんで小学校4年生の環境授業に環境漫才やりに行ってる。
めちゃめちゃいいですね。
そうそうそうそうそう、じゃあ
学校の方にも行かれていらっしゃるんですね。
そうそうそう
そう、じゃあ子供たちとも出会って、
環境問題ちょっとなんかこう堅苦しくなっちゃうんですけど、はい、いやそんなことなくて、もう本当に自分たちのなんだろうね、こう身近なところから、思いは地球規模で、行動は足元から、うんね、何か大きなことをやろうっていうんじゃなくて、本当ねここにあるペットボトル一つでも、ね、ラベルを剥がして潰してちゃんと分別する、これだけでもすごいことなんだよっていうきっかけを楽しくお話しするっていうのが、そうお仕事の一つであって、ちっちゃいうちに楽しくね環境問題をね、なんか自分ごととして、
はい、
そう取り入れられるといいですよね。
本当ですね。いや、ありがとうございます。あのこの番組は大きな試練を乗り越えてきた方々から勇気の言葉をいただいて、はい、今同じような悩みに直面する方々に寄り添っていきたいという趣旨の番組なんですけど、うん、あのまる子さんのこれまで過ごしてきた人生の中で、あの一番辛かったっていうこと、それから一番嬉しかったっていうことがあったら、ちょっとお聞かせいただけないでしょうか。
はい、一番辛かったことはやっぱこううち弟子時代、
はい
ね、こう住み込みのお手伝いさんみたいなのをやらなきゃいけなくって、で休み時間もないし休みもないし自由時間が全くないしって、
はい、
やっぱ頑張りすぎちゃっ て、
はい、
ちょっと体壊したんですよね。そうそう、そもそもこの道を目指したきっかけっていうのが、
はい、
ちっちゃい時に小児喘息で、
はい、
すごく体が弱かったんだけど、テレビを見てエンタメを見てると元気になったんですよね。そうね、歌を聴いたりお笑い番組で笑ったりすると、
はい、
人ってこう元気になって勇気が出てくるじゃないですか、
はい、
でこのテレビって箱はすごいなと思ったんですね。日本全国どの家庭にも1台は必ずあって、その箱の中から、ね、こう身も知らない私のところまで元気と勇気と、ね、希望と、ね、パワーが送られてくる。将来私はね、元気になったらこの箱の中に入って一人でも多くの方に元気を送っていける側になっていきたいなってね、はい、思ったのがこの芸能界を目指したきっかけなんですけれども、はい、でまあまあ林家一門に入ってうち弟子頑張って仕事とねこう修行頑張ってたらですね、はい、やっぱ体調が悪くなってね、喘息が再発しちゃったんですよね。
そう
で、まあ、かなり悪かったんで、
はい、
命取りますか仕事取りますかってなっちゃったんですよ。そう、このままやってたら死にますよって言われて修行を中断して家に戻るんですけど、
はい、
あもう私の人生ここまでかなみたいな、うん、どん底になったんですよね、うん、そう。でもその時本当ピンチはチャンスだってうちの父が、
はい、
そう言ってくれて、でもこのピンチをどうやってチャンスにするんだろうかって思った時にね、まあ、まず病院に行ってちゃんとね体を治すとともにですね、
はい、
やっぱこう夢は諦めちゃいけないから、やっぱりこう仕事をやっていきたいなって思った時に、仕事って仕事ですって言って仕事に足が生えてくるわけじゃないじゃないですか。
そうです ね、
こう人とのご縁によって仕事っていうのはいただけるので、じゃあ仕事をしたいと思ってもどうしようかなと思った時に、そうだ手紙書こうと思って、
はい、
修行中に静岡のテレビ局のプロデューサーの方が名刺をくださったんですね。でもうこの人しかないっていう根拠のない確信でね、お手紙書いたら、じゃあオーディション受けなさいって返事くれて、
はい、
オーディション受けたら受かったんですよね。そうでまた喘息引きずってたんですけど、まあ、隠しながらね、
はい、
そうでなんか今でいう旅番組だったんですね。散歩して温泉入って美味しいもの食べるっていうね。で静岡県ってすごく気候がいいので、
はい、
仕事をすればするほどリハビリになったんですよね。
そうだったんですね。
そう元気になってって1年目1本だったレギュラーが2年目2本になって、3年目3本になって、4年目4本になって、もう本当にあの時諦めなくてよかったなと、まあ、お父さんがねピンチはチャンスだからって言ってくれたのがすごく大きかったんですよね。
あの逆に嬉しかったことありますかね、
うん、そうですね、まあ、ここ4年ですね、自分で会社立ち上げて、
はい、
あのやってるのが学校公演なんですよね。
あ
そ, う
それはいろんな小中高大とか
小学校中学校高校特別支援学校に行っていて、ま
あ、
そういう会社立ち上げたんですけれども、はい、そもそもなんで立ち上げたかというと、コロナ禍で子どもたち の、
はい、
あのいろんな楽しみがすごい奪われたんですよね。入学式ない、卒業式ない、遠足ない。
そ う,、ね、
そ, うそしたら何が起こったかというと、子どもの自殺が増えたんですよ。そう、
ね、
自殺が増えて、あと教職員の離職が増えて、あと教職員のメンタルも、
うん
うん、あの過去最高にあの崩れちゃって、そうあの休職している方が多くなっちゃって、学校が笑えない状況になってたんですよね。じゃあこの笑えない状況の学校に笑いをお届けしよう、笑顔をお届けしようと思って、あの本当にあの周りの友達がいい人いっぱいいるので、はい、エンターテインメントのね、
はい、
でもう体育館にね鉄アンドトモ連れてって、横山大好きお兄さんのコンサートとか、はい、そう、まあ、うち弟が曲芸師なので、
はい、
大神楽とか落語とかオペラとか、そうマジシャンの山上兄弟さんにも協力してもらったりとか、とにかく超一流のエンタメをね学校に持ってったんですよ、
はい、
そう、そしたらもう 子供たちが6年間の中で一番楽しかったで生涯の思い出ですってこう先生たちも子供たちもこう涙流して喜んでくれるっていうのがあって、まあ、もう本当にこう子供たちがエンタメにアクセスできないんだったらエンタメが学校にアクセスすればいいんだっていうのに気づいて、なんだろう、この学校でね子供と教員が一緒になって楽しめるフェス、はい、笑顔寄せっていうのをやってるんですけど、そう、それを4年間やらせていただいたら、はい、まあ、3万人から4万人ぐらいの子どもたちとアクセスできて、そう、まあ、これが私のやりたかったことだなって、やっぱねこう子どもに笑顔になってほしい、うん、でまた教員が笑顔になることが子どもの笑顔につながるので、そう
で、
子どもたちも喜ぶ、その姿を見て演者も喜ぶっていう、
素晴らしい空間ですね。
そうなの、すごいの。
いや、日本中に溢れてほしいですね。
そうなんです、
世界中に、
そう、
言葉を超えて
ね、やっぱなんだろう笑ったり歌ったり踊ったりってなんだろう、こう生きる希望になるし、
本当ですね。しかもマルコさんがやっぱり身をもって痛感されたことですもん ね、それは。
そうだから、ね、よく言ってるのは IQ より愛嬌。
ああ、本当そうです ね。
そう、やっぱりこうなんだろう、左脳で勉強するのもとっても大事なんだけれども、
はい、
最近の研究結果があって、右脳を鍛えないと左脳の知識が定着しないっていうのがある。
そうなんです
か、ね。そう勉強
ばかりしても右脳が大事ってことです
か、ね。右脳が大事。左脳で勉強したことを、
はい、
右脳のこうなんだろう想像力、そう、は
い、感受性とかちゃんと受け取って消化しないとってことですかね。
そう。
いやすごい、ちょっと本当にその話めちゃめちゃじっくりお聞きしたいんですけど、
はい、
今日最後に林家まる子さんにお伺いしたいんですけれども、今リスナーの方の中でいろんなことで悩んでいる方がいらっしゃるかもしれないんですけども、そんな皆さんにまる子さんはどういったお言葉を送りたいですかね。
そうですね、私も先輩から言われた言葉ですごく大切にしている言葉があって、
はい、
それは人に尽くせば人に恵まれるよっていう言葉が大好きなんですけど、はい、なんかこう先にねこう助けて恵んでじゃなくって自分が先にこう人を大切にしていく、一人の人を大切にしていくっていうのを重ねていくと、気づいたらものすごく人に恵まれた人生になっている。そう、辛い時でも、ね、同じ辛い思いをしている人をこう助けていこうって思っていくと自分も一緒に元気になれる。
そうですね、
はい、
いやもうまる子さん自身から本当にお会いした瞬間から思ってますけど、
はい、
本当にもうラブというか愛にあふれてる方だなというのを感じているので、その愛を受け取った方々が周りにいらっしゃって、もうその愛がラブがめちゃめちゃ大きくなっているんだろうなっていうのを感じました。でそのなんかエネルギーを子どもたちがきっとたくさん受け取ってるんだろうなってめちゃめちゃ思いました。
ありがとうございま す。
今日は、タレントの林家まる子さんにたくさん素晴らしいお話をお伺いしました。まる子さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
明日への扉、命のラジオプラス。
明日への扉、命のラジオプラス。今回はタレントの林家まる子さんにゲストに来ていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。最後におっしゃっていただいた人に尽くすことですね。周りの人のために行動すればいつの間にかいい人が集まっていて、自分の周りにで自分自身が幸せに満たされてるっていう、本当にもう素晴らしいお言葉だなと思いましたね。ここで皆さんにいただいたメールをご紹介します。はがきで送ってきていただきました。ありがとうございます。兵庫県高砂市の女性の方です。 39歳の息子、姫路市内のパン工場に勤めていましたが、数年前に工場が倒産し、それ以降働きもせず引きこもりになってしまいました。その息子に中井会長の本を読ませたいと思い応募しました。中井さんのお話を聞いて感動を覚えました。中井さんは支え合う未来を築く方だなとラジオを聞いていて思いました。ありがとうございます。お好み焼き一房の会長の中井会長ゲストにお越しいただきましたけども、本当にもう中井会長が、ご経験されてきたことを熱く語っていただきました。たくさん中井会長に、関する感想もいただきました。本当にありがとうございます。おはがきでまた送ってきていただいたんですけども、香川県のラジオネームピンクのにゃんこさんから、女性の方からいただいております。テレビは疲れます。昨年末からは毎日ラジオ 98% の生活で体調が良くなっています、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。じゃあこの明日への扉、命のラジオプラスも聞いていただいてるんですかね。本当に嬉しいですね。いや、なんかラジオって確かに温まる心が温まるから全然疲れないっていう感覚は私もすごく理解できますね。ぜひこれからも聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございます。そして、ラジオネーム佐藤正信さんからいただきました。宮城県仙台市の方です。川島愛さん、こんにちは。いつも TBC 東北放送で聞いています。久本雅美さんのお話、興味深く拝聴させていただきました。現在ここまで来られるには、言葉に出せないような葛藤、紆余曲折、さまざまな思いがあったのですね。その中でも自分がどうあるべきか見失っていたの言葉、深く心に届きました。お話ありがとうございました。本当に久本雅美さんからも命あるお言葉をたくさんお聞きしました。本当にありがとうございました。皆さん、メッセージありがとうございます。また番組へのメッセージもお待ちしています。特にこのラジオの中のお話などに対する感想、ご意見、また真剣なご相談も募集します。採用させていただいた方にはクオカードをお送りします。いずれの場合もこれから申し上げるアドレスにメッセージやご相談を記載し、住所、氏名、電話番号、ラジオネームを明記してください。また匿名、ラジオネームのみでのメッセージも大歓迎です。おはがきは郵便番号 650-8580、 650-8580、 ラジオ関西明日への扉、命のラジオプラス係まで。そしてメールは as@jocr.jp、 asu@jocr.jp、 asu@jocr.jp。 また番組 X からも投稿できます。明日への扉、命のラジオプラスで検索してください。ぜひフォローもお願いします。 YouTube、ポッドキャストでは過去の放送を遡ってお聞きいただけます。それでは皆さん、ごきげんよう。お相手は川島愛でした。